湯吹の福音第10回3度目の誠という主題で湯吹の22章から今日は31章まで、今日の箇所はヨブとその友人たちとの第3回目の討論という題がついています。ただこの全9章のうちの7章がヨブの言葉なんです。ですから討論というよりもむしろヨブの独り言というべきところがほとんどなんですね。それで今日の説教題を3度目の誠としたんですけれども、よく3度目の正直って言いますね。今回改めて国語辞典を引いてみて調べてみました。そしたらですね、広辞苑にこうあったんです。勝負などで初めの 1,2 回は当てにならない、3度目が確実であるという意味です、というふうに書いてあったんですね。実は今日のところが3回目ということで、ヨブと友人たちの本音が語られているのではないかというので、この主題にしたわけなんですね。ただ実際に読んでみますと、友人たちは相変わらず因果応報論に立っているわけです。そしてヨブを糾弾して説得しようとして、今回はですね、その詳細に入っていくよりも全体の構成に従ってポイントとなる要点を見ていきたいと思うんです。それではまず友人たちによる3回目の説得ということなんですね。最初に登場するのがテマン人エリパズという人です。この人は4章と15章にも出てきたんですけれども、前回まではですね、非常に紳士的で教育的な高齢者ということで語ってたんです。なかなか穏やかな言い方をしていたんですが、今回は情け容赦ない攻撃的な侮辱の言葉なんですよ。例えば彼は言っていますね。あなたの悪は大きいではないか。あなたの罪は果てしがない。あなたは言えなく兄弟のものを質に取り、裸な者の着物を剥ぎ取り、疲れた者に水を飲ませず、飢えた者に食物を与えなかったというんです。そういう悪人じゃない、罪人じゃないというのが呼ぶ気の前提になっているんですけども、これはもう本当に侮辱の言葉ですね。そしてエリパズは神と和解せよ、そうすれば幸福になれると21節で言って、最後このように結んでいます。30節、彼は罪のない者を救われる、あなたはその手の清いことによって救われるであろうというんです。ヨブは罪を犯したゆえにこの苦難を受けているのではないというのに、非常に攻撃的な侮辱の言葉だなというふうに思わされますね。2人目に登場するのが25章のビルダテという人物なんですが、ビルダテは8章と18章にも出てきた人物で、なかなか論理的に物事を考える、道徳的な考え方をする人だったわけなんですけれども、わずか6節です。そして最後はですね、ビルダテはヨブに向かってこう言ってるんです。ウジのような人、虫のような人の子はなおさらである。この言葉はないでしょう。人に向かってウジ虫のような人と言ったので、わずか6節でヨブに遮られるんです。友人は3人いたんですが、3人目のゾパルに至っては登場の機会もなかったというふうなことなんですけれどもね、こういう攻撃の言葉、はっきり言って悪口ですね。悪口を表す日本語はたくさんあります。悪口雑言、これが一番よく言われる4文字だと思うんですけども、口汚く罵ったり、ありとあらゆる限りの悪口を言うこと、悪口雑言、それから誹謗中傷というのがありますね。ありもしないことをわざと言い立てて他人の名誉を傷つけること、罵詈讒謗というのを聞いたことありますか？私はね、聞いたことがあるんですけど漢字を見たことがない。で、今回改めて見てみたら、いや難しい漢字ですね。初めてこの漢字書いてみました。罵詈讒謗、意味は罵って口汚く悪口を言って逃げる、で姿をくらます。残暴の残にですね、うさぎという字があるんですが、うさぎのように言ってスパッと逃げるというふうなね、罵詈讒謗という言葉もあるそうなんです。 ああ、友人たちの言葉は本当に義人ヨブに対するこういう言葉ですね。それでヨブの応答が全7章にわたって語られているんですけれども、ヨブは友人たちとの対話とか討論というのを諦めたようです。ですから23章の2節でヨブ自らがですね、このように言っているんです。今日もまた私のつぶやきは激しく、彼の手は私の嘆きに関わらず重いと言っています。ヨブは自分の語る言葉をつぶやきだと言っています。対話ではないんですよ。もうつぶやき、独り言だというふうに言っていますね。でもヨブのこの言葉をずっと読んでいくと、あ、これはつぶやきというよりも神様への祈りだなということが分かってくるんです。そして23章から27章までつぶやきの祈りが書かれているんですね。で、23章で彼と出てくるのは、実はこれは神様を意味しているんです。ですから23章の3節で、どうか彼を訪ねてどこで会えるかを知り、その御座に至ることができるようにというのは、神様にお会いしたいということを言っているということがわかりますね。で、23章の8節では、見よ、私が進んでも神様を見ることができない、退いても神様を認めることができない、私は今お会いしたいんだという気持ちがよく表れていると思います。そしてヨブは今本当に暗闇の中にいる思いがしているわけですね。続く24章ではヨブは悪者の仕業を列挙しています。そして神様は彼らのこの仕業に目を留めておられないのですかというふうに言うんですよ。その後で25章ビルダデが割り込むわけですが、すぐヨブによって遮られます。そしてヨブはね、ビルダデにこう言うんですね。26章の2節、あなたは力のない者をどれほど助けたか知らない、気力のない腕をどれほど救ったか知らない、つまりあなたは弱い人を随分助けたようですね、でも悪者の仕業は横行するばかりではないですかというんです。そして28章を挟んでですね、29章からヨブのこのつぶやきのトーンが急に変わるんです。その理由は後で見ますけれども、29章でですね、今度は自分の楽しかった過去を振り返って懐かしんでいるんですよ。このように彼は言っています。ああ、過ぎた年月のようであったらよいのだが、神が私を守ってくださった日のようであったらよいのだが、あの時には彼の灯火が私の頭の上に輝き、彼の光によって私は暗闇を歩んだと言っていますね。あの時は本当に主が私を光の世界に住まわせてくださったということをずっと回顧するんです。ところが30章では今度は今の悲惨な状況を語ります。しかし今は私よりも年若い者がかえって私を嘲笑うと言っています。続く31章は潔白の誓いと呼ばれる章なんです。これまで自分が友人たちから言われたさまざまな誹謗中傷、罵詈讒謗を列挙して、私はそういうことをしていない、私は潔白だ。例えば31章の6節でヨブはこのように言っていますね。正しい計りを持って私を計れ、そうすれば神は私の潔白を知られるであろう、私は身に覚えがないんだということを繰り返し、6節でも30節でも32節でもヨブは訴えているわけなんです。ただ先ほどトーンが変わったと言いました。そこにあるのは28章なんです。28章は知恵の賛歌と呼ばれるところなんですよ。28章の中で2回繰り返される言葉があります。例えば28章の12節で、しかし知恵はどこに見出されるか、悟りのあるところはどこか、この言葉が12節と23節にもあります。そして仲介者は、実はこれは冒頭にあってもしかるべきだ。なぜならばこの28章の主題は 知恵と悟りなんだと言うんですね。28章はまず最初にヨブが鉱山開発の例えを語ります。なぜかというと、古代世界において鉱山開発というのは技術の粋を集めた、現代で言えば科学技術の粋を集めた技術が使われたわけなんですね。そうやって金銀宝石を古代の人々は探し求めたわけです。そのように人間は金銀宝石を心から求めるじゃないか。でも私に必要なのはそういうやがてついえてしまう金銀ではなくて、知恵と悟りなんだということをここで言っているわけなんですね。そして知恵はどこに見出されるか、悟りがあるところはどこかと問いかけて、それに対してヨブは23節でこう言ってるんです。神はこれに至る道を悟っておられる、彼はそのあるところを知っておられる、神様はご存知だと言うんですね。ヨブは信仰を捨てていないんです。どんなに苦難の中にあろうとも彼は神様への信仰を捨てていないんです。神様がご存知だ、この神様が私の潔白を示してくださる、信じているんですね。ではその知恵と悟りとは何なのかというと、28章の最後の28節にヨブはこのようにはっきりと言っています。見よ、主を恐れることは知恵である、悪を離れることは悟りである。さらっと言っていますけれども、本当の知恵はさまざまな科学技術や知識というよりも主を恐れることにあるんだと言っているんですよ。皆さんどう思うでしょうか。本当にこの人間の体の構造の精妙さとかですね、それから自然の精妙さを思うと、神様を本当に賛美しまた恐れる思い、これは人間がどんなに科学技術を使ったってできることではない、神様は本当に恐るべき方だということが分かってくると言いますよね。ヨブはそのことを言っているんです。主を恐れることは知恵である、そして本当の悟りというのはだから悪を離れることなんだと断言しているわけなんですね。この言葉は実は箴言の8章15節の言葉とぴったりと重なり合うんです。箴言の8章15節にこういう2言葉があります。主を恐れるとは悪を憎むことである、私は高ぶりとおごりと悪しき道と偽りの言葉とを憎むという言葉が箴言にあります。実は箴言の8章は箴言における知恵の賛歌なんです。だから箴言の8章はこのように始まっています。知恵は呼ばわらないのか、悟りは声を上げないのか。そして箴言8章には驚くべき言葉があります。20節でこういう御言葉があります。主が昔その技を成し始められるとき、その技の始めとして私を作られた、いにしえ地のなかったとき、初めに私は建てられた、まだ海もなく、また大いなる水の泉もなかったとき、私はすでに生まれ、山もまだ定められず、丘もまだなかったとき、私はすでに生まれた、という御言葉があります。これは実は新約聖書の中にもある言葉なんです。どこにあるかというと、コロサイ書の中にですね、一章にこういう言葉があります。巫女は見えない神の形であって、すべての作られたものに先立って生まれた方である。万物は天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、位も主権も支配も権威も、皆巫女にあって作られたからである。これら一切のものは巫女によって作られ、巫女のために作られたのである。パウロがコロサイの人々に語ったこの言葉、これは箴言またヨブ記の中にあるこの言葉を受けているということがわかりますね。知恵と悟り、それは巫女ご自身なのだということです。神と共に 最初からおられた御子が私たちの世界に救い主として来られたというのが福音ですね。ですからパウロはこのように続けています。彼は万物よりも先にあり、万物は彼にあって成り立っている。そして自らはその体のある教会の頭である。彼は初めのものであり、死人の中から最初に生まれた方である。それはご自身が全てのことにおいて第一のものとなるためである。神は御旨によって御子のうちに全ての満ち満ちた徳を宿らせ、そしてその十字架の血によって平和を作り、万物すなわち地にあるもの天にあるものをことごとく彼によってご自分と和解させてくださったのである。ヨブが苦難の中で神様によって見せられたこの知恵と悟りである御子ご自身、ここにヨブは本当の希望を見出したということなんですね。だから突然にヨブの言葉のトーンが変わるんです。過去はそうだった、現在はこうだけど、しかし主がやがて私に救いをもたらしてくださるという確信に変えられていったということがわかるわけなんですね。これが知恵の賛歌と呼ばれるヨブのつぶやきというか、祈りの中に与えられたキリスト予言であるわけなんですね。ですから主は私たちの賛美と感謝の中に住まわれる方なんですよね。私たちも感謝と賛美を教会で捧げていますけれども、最近の教会学校で毎週リクエストがあるのはあいうえおの歌なんです。これは今日の週報に挟んでおきましたけれども、いきさつがありまして、2013年あたりなんですね。新聞を読んでいたところですね、ある高齢者の方が若さの家業という投稿をしていたんです。若さの秘訣がですね、かきくけこにあるというんです。かは感謝のか、きは興味のき、くは工夫のく、けは健康のけ、こは好奇心だというわけなんですよ。で、会社で仕事をしていたらですね、いや最近ちょっとね、年を感じてしまったんだけども、どうすれば若くいられるかっていうのことをお客さんに聞かれたので、いやこういう記事を読みましたって紹介したんですね。そしたら彼は昔セールスマンだった。で、セールスのアイウェオっていうのがあるんだというふうに教えてくれたんですよ。で、それがですね、アが挨拶のアだそうです。E はお客さんのところに行ったらいいとこを探すんだ。ウはお客さんに嘘をついちゃいけない。それから笑顔が大切。お礼が大切だというふうに教えてくれたんですね。ということで、幸せのアギョができたんです。それじゃということでですね、私はやっぱり信仰の作業が必要だろうということで作っていました。さは賛美のさ、しは静けき祈り、すがですね、当初は素直のすっていうふうにしたんですが、改めて考えてみて、やっぱここにイエス様が必要だなと思って、今年2022年版としてすは救い主イエス様という一行を加えることにしました。そして背は聖書でしょ、祖は相互の愛だって言ってですね、これをドレミの歌のメロディーで教会学校で歌ってみたんです。そうしたところ、その時中学生だった、この前洗礼を受けた綾乃ちゃんたちがですね、絆の他行を作りたいということでですね、で絆の他、他は助け合い、地は力を合わせ、つはつながりのつ、手は手をつなぐというような他行を加えてくれたんですね。そして一つ、やっぱりこれをしてはいけないというのが必要かなと思って、惨めのな行ってつけました。なはなじるのな、には憎むのに、ぬは盗むのぬ、ねは妬むのね、のはのけもののこういうことしちゃいけないよというふうに歌ったんですね。で、これで教会学校でドレミのメロディーで歌ってたら、去年中学生になった子が歯行を作りたいというんですよ。で、お昼ご飯を持ってですね、公園に行ったんです。で、食べて帰ってきたら、できました、犯罪の歯行ですって言うんです 犯罪の範囲をなんだそれはって言ったら、ここに書いてあるようなね内容だったわけなんですけれども、でこれをもうみんなで毎週教会学校必ずリクエストに当てるって言ってですね、歌っている次第なんですけれども、感謝と賛美、これが本当に主から来るもんだな、そして主に捧げるときに私たちは大きな祝福を受けるなということをですね、子どもたちと共に覚えています。ヨブを変えたのはこの知恵の賛美歌でした。知恵の賛歌でした。またコロサイの人にパウロが書き送ったのもこの知恵と悟りの霊についての箴言の賛歌なんですね。これを見るときに私たちやはり本当に信仰を持って主に捧げる礼拝のまた賛美の大切さということを見る思いがいたします。ヨブが3度の友人たちとの討論で知ったこと、それは3つのことだと思います。第一は神は生きておられるということです。この信仰にはっきり彼は立っていたんですね。そして知恵とは神への恐れをもってする礼拝なんだ、そして本当の悟りとは悪を離れることだ、この3つのことを彼はここで28章を通して語っているわけなんですけども、覚えるのが3つで多すぎるというならば私は1行でまとめたいと思います。復活して生きておられる十字架の主イエスをいつも見上げて歩むこと、これが現代の私たちにとって本当に大切なことだと思います。感謝してお祈りいたします。天の神様、度重なる苦難と友人たちとの討論を通して余分に明らかとなったのは、悪を離れて誠の主なる神を礼拝することこそが幸いになる祝福の道であるということでした。私たちもどうぞ十字架の御子イエス様をいつも見上げて、あなたの祝福のうちを歩むものとさせてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
じゃあ1番から歌います。